こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は9月の17日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、仮想通貨バブルはいつ来るのか、このテーマで話をしていければと思いますね。はい、今日はまあ仮想通貨、バブルみたいなところ、仮想通貨バブルっていう言葉自体、結構一般的に聞くというか、仮想通貨またバブルが来るよとか、いつ来るのかとか、もうバブルは終わったんじゃないかみたいなところが、いろんな声があったりとか、する中で、仮想通貨バブル、僕自身がこう仮想通貨バブルみたいなところを経験したところとしては、2021年、仮想通貨を結構がっつりと触り始めた頃ですね。あの頃はいわばバブルみたいな状態で、ものすごいいろんな銘柄が仮想通貨ぐんぐん上がっていって、僕も本当にがっつりと触り始めたのは、そのお金の匂いがしたから、仮想通貨にもうがっつりと入っていったって感じだったんですけど、最近はそうですね、それからは技術だったりとか、そっちの方も面白いと思ってるので調べたりはしてますけど、やっぱりお金の匂いがして結構入ってきたんですよね。食べ物とか商店街歩いてる時に、ニンニクの匂い、ガーリックの匂いがめちゃめちゃしてきて、そのお店にこう足が吸い寄られた、お金がお腹が空いていたので、そのお店に結構足を踏み入れたみたいなイメージで、本当にお金の匂いがしてきたので、その仮想通貨っていう業界に足を踏み入れたっていう感じだったのかなと思ってますね。そういう形でバブルっていうのは非常に、本当に強烈な匂いみたいなものを放ってはいるんですけど、この次なる仮想通貨バブル、みたいなところはいつ来るのか、やっぱ冬みたいなところが2022年とか2023年、仮想通貨の業界っていわゆる仮想通貨の冬みたいな、ウィンターみたいな、めちゃめちゃ極寒の冬を経験したんですけど、その冬を明けて秋や冬が終わって、春夏みたいなところで、仮想通貨サマーみたいな、仮想通貨バブルみたいなところは、じゃあいつ来るのかみたいなところ、そこを話して、法人としていつ来るのかみたいなところを考えていければと思いますね。はい、結論は、僕自身の考えとしては、これなんか身も蓋もない話みたいな感じに聞こえるかもしれないんですけど、もうバブルっていうもの自体、仮想通貨業界にバブルっていうもの自体は来ないんじゃないかなと思ってるんですよね。バブルっていうのは、定義としては結局こう泡というか、ふわふわ中身のないみたいなものがふわふわ広がっていってバブルで、バブルが本当に泡というか玉がどんどん大きくなって、最後パーンと弾けて、価格とかもガーンと下がっていくみたいなイメージだと思うんですけど、最近の仮想通貨業界っていうのは、この身も蓋もないというか、中身もないような、風船というか、身も中身もないような、バブルというか泡みたいなものが膨らんでるってよりかは、どちらかというとちゃんとこう中身が入ったような状態、水風船って言い方はあれですけど、中身として本当にちゃんと注入がされた空気ではなく、ちゃんと実体があるものがこう入ったような状態で膨らんでるようなイメージなので、バブルってよりかは、じわりじわりこう業界が大きくなってる、その中で企業だったりとか、あとは個人とかもそうですし、企業だったりとか、最近はもともとの仮想通貨の業界、もともといたような、古参の投資家、いわゆるクジラとか大口投資家みたいな方とか、そういうところが徐々に動きを見せてる。でそこで資金の流れみたいなところを作ったりとか、仮想通貨業界にこうお金が入ってきている、これが最近は進んではいるので、あとは一般的にこうインフラとして、仮想通貨のシステムみたいな決済とかが、例えば決済システムとか決済サービスの方に導入されたり、昨日とかだとペイパルっていう場所が仮想通貨の送金サービスみたいなところ、ビットコインと、イーサと、あとはペイパルのステーブルコインの PYUSD、これを仮想通貨の送金サービスみたいなところに対応したよって話なんかがあったんですけど、そういう形で決済のインフラだったりとか、僕らの普通のサービスに仮想通貨みたいなものが どんどん入り込んできてはいるんですよね。でそういうところを考えると、もうなんだろうな、普通に使われ始めている、普通にこうインフラとして溶け込み始めている。であとは企業とか、投資家みたいなところが仮想通貨業界にじわりじわりとお金を入れてきている、まあ、個人の投資家投機家みたいなところが、まあ、もちろん、まあ、一定数ずっといたりはしますけど、その投機家に対して、お金を持った企業の人たち、まあ、その投機ってよりかは、まあ、中長期で投資をしていくような人たち、そういう人たちが仮想通貨業界に着々と入ってきてるので、まあ、バブルで膨らみ上がってるっていうよりかは、もちろんそういう空気の バブルの部分っていうのは多分あるとは思うんですけど、とはいえ前ほどそう全てが空気で、立ち上がってる、空気で膨らんでるっていうよりかは、ちゃんと実体ももの実体があるもの、実体があるものが入りながらも、その空気の部分も膨らんでるみたいなイメージじゃないかなと思ってるので、もうなんか仮想通貨バブルがバーッとこう膨らみ続けてっていうよりかは、実体のあるもの、お金がちゃんと入ってきて、あとはシステムが世の中に溶け込み始めている、こういう状況だからこそ、なんかもうバブルっていうものになんか良くも悪くも期待しなくていいのかなって個人的にすごい思ってますね。うん、まあ、具体的なところで言うと、まあ、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、この3つの企業、まあ、もちろん他の、仮想通貨もありますけど、最近はそういう仮想通貨をこう買い込む企業とかが増えてるんですね。例えばビットコインで言うと、今ストラテジー社っていうところがめちゃめちゃ大手だったりしますけど、そのストラテジー社みたいなところを中心として、今企業が保有してるビットコインの量っていうのが、100万 BTC、 うん、100万 BTC ですよ2100万枚が、こう世の中に、流通する中で、100万枚がこう企業の方が今保有してるっていう状態 でそのストラテジー社ってところが筆頭として、仮想通貨こう購入を進めてるっていう状況だったり、あとはイーサリアムに関しても、最近は結構こうイーサリアムの購入企業みたいなところも人気になってはいるんですけど、その中でビットマインっていうところが、昨日ニュースとしてあったのが215万イーサみたいなものを保有していて、その中で500万イーサ、うん、企業が保有している量が500万イーサ今突破してます。まあ約500万イーサぐらいになってます。でソラナに関しても購入が進んでいて、まあ、ソラナは1700万ソル。なんかまあ、なんか枚数で言うとすごい多いですけど、単価としてはビットコインが一番高いので、もちろんこう1枚1000万円以上するものなのか、1枚、2、3万円のものなのかなった時に、買える量が、同じ資金に対して買える量が大きくなるので、まあ枚数自体は大きくなるんですけど、ソラナに関しても1700万ソル。で、今トップ走ってるのがシャープスだったりとか、あとはウペキスだったりとか、そういう企業がこう、ソラナのソルをかなり買い込んでるっていう状況になってますね。うん、まあ、こんな感じで、まあ、企業のお金っていうのがもうある程度の供給量の中にちゃんと入ってきてるというか、うん、全体の投資家の中に少しずつ着実に、投資家の一人として資金が入ってきてるっていう状態、大口投資家の一人として資金が入ってきてるっていう状態になってるので、さすがに企業が仮想通貨を買うので、うん、まあ、個人がじゃあ買いました、じゃあ個人のこう上がる下がるとかの判断で売ったり買ったりとかではなく、ちゃんと企業の判断で動いていくと思うんですよ。で企業の判断って良かれ悪かれ、まあいい意味でも遅かったりするので、基本的にじゃあ仮想通貨売却しますってなったら、ある程度なんかこう結局株主に対してのリターンというか、そこを上げていきたいっていうところで仮想通貨を買っていく、という施策もあるので、やっぱ仮想通貨売ったらその株主に対しての還元みたいなものは下がるんじゃないか、うん、なんかイーサリアム、例えばビットマインがイーサリアムもし売ったとしたら、株価に対して影響を与えますよね。うん、ってなった時に、やっぱそのイーサリアム売るってなったら、その協議だったりとかちゃんと行われると思うんですよ。なのでちゃんと仮想通貨を持っていて、その持ってる責任みたいなところを企業がちゃんと持ってると思うので、そんなに個人投資家投機家みたいな人たちみたいな感じで、個人の判断で売ったり買ったりみたいなところが早く行われるっていう感じではないと思うんですよね。うん、なので、資金の流れっていうのが、まあ、もちろん、循環みたいなところも作られてもいるかつ、そこの企業のお金みたいなところはいい意味でその循環が遅かったりする、資金の循環がこうゆっくり大きくなってきてる感じだと思うんですよ。今までは本当に早いサイクルでめちゃめちゃこう業界を温める意味で、なんかギア1みたいな感じで本当にぐるぐるぐるぐるとめちゃめちゃ早い状態で、ギアを回していたんですけど、まあ、最近はもうある程度運転みたいなところ、業界が走るようになってきたので、ゆったり大きくこう走っていくような循環っていうのが今行われてるんじゃないかなと思ってるんですよね。 まあ、なので最近は本当に企業のお金とかこの決済のインフラみたいなものに入ってきてる、仮想通貨が溶け込んできてるってことを考えると、もうなんかバブルバブルじゃないっていうところを議論するよりかは、まあ、本当にゆったりと大きくなっていくのを待つ、こういう姿勢が効果クリプト業界にいる上では重要になってくるのかなと僕としては思ってますね。まあ、もちろん一部というか、その全体でバブルってよりかは、一部で例えば仮想通貨を保有している企業の株式が仮想通貨関連株みたいなところが上昇したりとか、あとはミームコインの一部みたいなところが人気になって上昇したりとか、あとはとりあえずなんかそうですね、人気のセクターみたいな、人気の市場みたいなもの、例えば2021年だったらディファイセクターとかが盛り上がりましたけど、ちょっと前だとミームコインとかありましたけど、そういうセクターごとで何か盛り上がりを見せたりとかっていう可能性は多分あるとは思うんですけど、仮想通貨全体で見た時にバブル来たよねみたいな、ビットコインガーンと上がって、アルトコインガーンと上がって、またミームコインとかそのある、マイナーなコインがバーンと上がってみたいな、全体のバブルっていう感じがなんか一気に来るっていうよりかは、じわりじわりと大きくなっていくっていう感じになるのかなって個人的に結構思ったりしますね。なので、まあ、本当にいい意味でも悪い意味でも安定してきているのかなと思っていて、で、だからこそ、こう、昔のなんだろう、ビットコインが1日でなんだろう、20-30% 下がったみたいな事例ってそんなに起きないじゃないですか。まあ、株式とかだったら結構やばいような事例とかも、クリプト業界起きるようになってましたけど、最近はすごいこう、確立してきてる、市場として確立してきてる印象はあるので、1日でなんかこう、何%とか動くってことは結構減ってきましたよね。なんか10%ぐらいは平気でありますけど、さすがに何%っていうレベルで下がることは結構減ってきたと思うんですよ。ってことを考えると割と安定してきていて、僕と個人としてはやっぱりこうトレードだったりとかそういうところを仕掛けてったりとか、いつ売り時を仕掛けるかっていうところよりよくところを考えるよりかは、やっぱりこうコツコツと資金を入れていって、クリプト業界に個人のまあ本当になけなしの資金ではありますけど、そこを入れながら、そこで資金を着実に大きくしつつ、コツコツと積み回ししながら、ね、仮想通貨が大きくなっていく、ビットコインとかを中心に仮想通貨がこう大きくなっていく、そこを待っていく、主要コインを買いながら、まあ、僕は推し銘柄が、ビットコイン、イーサーはまあ本当にコツコツ買い増しながら、あとはスイ、あとはアバランチ、ソラナ、この3つの銘柄はコツコツと積み増ししていく、この5銘柄を結構主軸として、あとはなんかもう結構入れ替えが激しい、なんだろうな、自分の中でこうなんだろうな、キープ候補みたいなものはいろいろあったりするんですけど、やっぱりこの5銘柄みたいなところを主軸として、まあ、僕と個人としては積み増ししてるっていう感じなんですよね。なのでやっぱりこういう形でコツコツコツコツ積み増しながら、仮想通貨業界が大きくなったらこれぐらいの主要銘柄もでかくなるっていうふうに考えながら、コツコツと買っていこうかなっていうふうに思ったりもしてますね。まあ、なのでまあ今日の話の趣旨としては、仮想通貨バブルいつ来るのかっていうところを僕個人として考えてみたときに、仮想通貨バブルってもう来ない気がするよねっていう、まあ、なんでかっていうと、まあ、今までバブルっていうのはなんか実体のない空気が本当に膨れ上がって、空気のみが膨れ上がっていって泡が大きくなって最後パーンって弾けるイメージでしたけど、最近はちゃんと空気ではなく実体が入ってる状態、ちゃんとお金が入ってるような状態、中身があるような状態の膨らみ方をしてるなって印象があって、あとは決済のインフラとか、僕らの日常のサービスにクリプトが普通にこう溶け込んできているっていうことを考えると、もう使われることもそうですし、実際にお金が入ってきてるってところを考えると、なんかこうバブルのような形で実体のない空気が盛り上がってるってよりかは、ちゃんと実体が入って、中身があるような空気が、中身があるような風船が膨らんでるようなイメージかなというふうに思ってはいるので、そういうところでやっぱり仮想通貨バブルっていうものを期待するよりかは、じわりじわりと今後5年10年中長期ででかくなる市場を待つみたいな、こういう姿勢がいいんじゃないかっていう思考なんかを今日シェアさせていただいたので、今日のまあなんだろう、一つ考え方として参考になってくれるというか、考えるきっかけになってくれると嬉しいかなというふうに思います。はい、ってなところでも今日に関しては、仮想通貨バブルはいつ来るのか、こんなテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。